今日は出エジプト記の28章31節から43節までです。出エジプト記28章31節から先に35節までお読みします。エポテの下に着る青服を青色のより糸だけで作る。その真ん中に頭を通す口を作る。その口の周囲には織物の縁をつけ、鎧の襟のようにし、ほころびないようにしなければならない。その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。すなわち青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死なないためである。はい。今お読みしたこの箇所は、エポデの下に着る青服の、ことについての、定めです。この図のところに、前回、前々回はこのカラフルなエポデ、エプロンのようなもの、その前回が、この裁きの胸当てについて見ましたけども、今日はその下に着るこの青い青服ですね。青は、天の色を表しております。で、私たちの誠の大祭司イエスさんも今天において大祭司としての務めをしておられますけれども、このアロンが着る、大祭司のこの下に、エポデの下にこの青服を着ることによって天の務めをしているということを表しております。そして、このまず襟のところは、鎧の襟のようにして、ほころびないようにする。つまりこの、天における務めは、決して古びたり滅びたりすることが、ほころんだりすることがないように、この襟の部分は、そのように鎧の裾みたいになっております。でそして、この裾の部分下の方ですね、これはザクロと金の鈴が交互に付けられた形になっております。この、ザクロ、これはソロモンの建てた神殿においても、ふんだんにそのザクロの装飾がなされており、まあ、イスラエルにおいては、結構、まあ、よく見る植物ではあるんですけども、まあ、ザクロが使用されているのは、まあ、私が、バイブルカラッジで習ったのはザクロは、成熟を意味している、まあ、また別の解説の本では、まあ、ザクロは芳醇な、豊かさを表しているというふうにも言われております。でこの、ザクロと金の鈴が交互に裾のところにつけられており、ですから大祭司アロンがこの、聖所における務めを行うとき、また出入りするとき、ね、この足の裾のところに鈴がついておりますので、ですから彼が歩くたびに音が鳴るわけですね。まあ、これで、まあ、イスラエルの人たち、外にいる 人たちはこの大祭司が聖所の中によって務めをしているということが分かりますし、また外にいる人たちにとっては中が見えませんので、ですから大祭司が、その中でシーンと何も音がしていなかったらですね、外にいる人たちは何のサインも聞こえますないわけですから、まあ、ですから鈴がついている、で音をこの大祭司が歩くたびに音がするのを聞くたびに、その、聖所の 外側の方で祈っている人たちは、まあ、しっかりとその音を聞きながら祈ることができるわけです。またこの鈴がですね、まあ、大祭司が年に一度食材の日に至聖所に入る日がありますけれども、そこにおいて、そこはですね、年に一度しか祭司は、大祭司が入ることはできません。でそこに入るときはですね、この鈴をつけて、で、まあ、少しでも手順を間違えてしまうと、撃たれて死んでしまいますの で, で、まあ、それたとえ そのようなことがあってもちゃんと引きずり出せるようにということで、大祭司はさらに、なんか紐で縛られて、でそれで、勤めに入ったようです。でそれで万一死んでしまった場合は、その縛った紐を外にいる人たちが引っ張って、ね、あのその死生場の中からその死体を出すということを、なんかそのようなことが、伝承で、語られております。それほどですね、大祭司の務めは瞬間であり、まあ、厳しく、本当に少しでも間違えてはならない務めであるわけです。私たちの主イエス様は誠の大祭司として、ただ一度天における聖所に入って、ご自身の血を携えて完全な贖いをされました。まあ、ただこの旧約においては、この聖所の時で定められていることは、要するにそれを予表しているわけですね。で大祭司がこのように、このような服装を、このような、成り立ちで、聖所における務めをすることによって、そして人々はですね、誠の大祭司イエス・キリストに、まあ、心を、思いを向け、心を馳せるようになるわけです。続いて36節から38節まで。また純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために、絶えずアロンの額の上になければならない。この箇所においては、この大祭司の額につけられる純金の札に関する、記述です。でこの図のところにも、このね、額のところに、この帽子のような下に青い紐によって、で金の、札が付けられており、そしてこの金の札のところに、主への聖なるものという彫り物がなされております。でこれがあの大祭司の被り物につけられて、そして、このアロンの額のところに、その主への聖なるものという、札が立てられるとき、38節の方を見ますと、彼が、この額にあるとき、彼は全ての聖なる捧げ物に関しての咎を負うと書いてあります。祭司はですね、民の代表で神様の御前に出て、そして、務めをなすものですけれども、ですからこの大祭司がですね、イスラエルの民全ての罪を追って、そしてその額に主への聖なるものという彫り物がなされて、そして主の御前に出て、その務めをなすわけです。ですから大祭司が民の罪を一身に背負って、そして、その父親による捧げ物をするとき、その大祭司の務めによって民全体の、ね、罪を負っているわけですが、それは全てが、民全体の罪とがをその務めによって洗い清められる、まあ、そのようなことで大祭司は民の全体の罪とがを負って御前に出るわけです。実際にキリストも 誠の大祭司であるキリストも多くの人たちの罪を負うためにただ一度ご自身を捧げられました。そのただ一度ご自身を捧げられた時は多くの人たちの罪を負うためで、そして主の、誠の聖所に入られて誠の犠牲の贖いをなされたわけですけれども、主が再び来られた時はですね、そのような今度は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために今度は来られるわけです。39節、天布で市松模様の長服を作り、天布で被り物を作る。飾り帯は刺繍して作らなければならない。こちらは、もろもろの、その服に関してですけども、まず市松模様の長服、これ、この絵では下の方にちょびっとだけ見えてる何か模様付きの服ですね。ちなみに市松模様って銀河ムチェックです。チェス盤のチェスボードみたいな黒と白の正方形の、が交互にある、そういう模様なんですけれども、その長服が、この大祭司の専用の長服であり、そしてまた被り物があり、また飾り帯が真ん中に結ばれておりますけども、これもまた刺繍して作らなければならないと書いてあります。で40節41節の方が、今度は大祭司アロンではなく、今までがそのアロンの服装ですけれども、41節が、アロンの子ら、つまり祭司たちですね。大祭司ではなく祭司たち、あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならない。これらをあなたの兄弟アロンおよび彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを聖別して祭司として私に仕えさせよう。ついて最後まで、彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ、腰から桃にまで届くようにしなければならない。アロンとその子らは会見の天幕に入るとき、あるいは聖所で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが戸郷を追って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟である。アメン。まずアロンの子らのための、長服、大祭司はこのようにきらびやかな服装なんですけども、アロンの子ら、一般の祭司は、それに対して非常にシンプルで質素なものです。長服とそれとターバン、また飾り帯がつけられるだけで、ですからちょうど白い天布を着た、一段みたいな感じですね。その一段に囲まれてこの大祭司がその神殿やまた聖所で勤めをしているというイメージです。で、41節の方では、このアロンやまたその子たちの油を注ぐ祭司の認職式について、書かれてあるんですが、それは29章の方に詳しく書いてありますので、そちらの方に譲ります。また42節の方では、裸を覆うための天布の桃引きを作る。これは腰から桃にかけての長さですので、当然外からは見ることがありません。ただ当時の服装はですね、このような、スカート状のものですので、ちょっと、動作が、オーバーになりますと裸が見えるような、そういうものです。ですから、そうしたものが見えないように、主の御前見えないようにするためであり、また人々が、 そちらの方に目を奪われたりして心を煩わされたりすることのないようにするためにも、まあ、この、桃引きというものが必要でした。そして、まあ、アロンとその子らが、会見の天幕、まあ、すなわち幕屋の方ですね、幕屋に入るとき、あるいは聖所において、務めをなすとき、この28章において書かれた服を大祭司は着て、また、祭司たちもそれを着て、そして、務めを果たさなくてはなりません。で、まあ、彼らが咎を負って死ぬことのないためである、まあ、それほど祭司の務めは主が、これこれこれって定められた、もの服を着て、そしてその順序通りに務めをなさなくてはならないんです。それは本当に正確に、非常に主は具体的に細かく、ね、注文されておりますね。私たちの側は、ね、神様に対する捧げる心があればいいんじゃないか、何を形式にこだわらなくていいんじゃないか、まあ、そういうふうに思うんですけども、しかし主の側がですね、これこれっていうふうに定められた時は、私たちはそれに従わなくてはならないんです。なぜなら主が言われることに意味がない注文は一切ないからであり、また私たちの側が主ではなくて主従関係における従であり、イエス様主の方が主であるからです。以上、この28章の方では祭司の服装について見ていきました。29章の方では祭司の認職式について見ていきたいと思います。どうかこの、聖書における学び、またこの祭司たちの務めについて、これを見ていくとき、誠の大祭司である主イエス様をイメージし、また皆さん一人一人が祭司としての務めを今任されております。その務めがいかに聖なるものであり、栄光があるものであり、なおかつ責任があるものであるかを、この学びによってますます知っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの大祭司はイエス様です。そしてこの大祭司の服装からもイエス様の成り立ちをたくさん見ることができ、裁きの胸当てからはそのイエス様の裁きの慰めを私たちは見ることができ、またこのエボデからはその天における栄光ある務めと、またその金の糸が織り込まれていることにより、イエス・キリストが神であり人であることを見ました。そしてその下にこの青い長服、イエス様は天における務めをなされるお方であり、そして鈴がつけられ、イエス様がなすことを私たちは見ることはできないんですが、しかしその訪れを感じることができます。そしてその訪れを感じるとき、イエス様が天において私たちのために取りなしをしておられることを覚えます。主よ、どうか私たちがこの出エジプトにおける学びを、本当にただ読んだだけではただのつまらない規定や、また使用書のような、そのような感じを今まで受けてきたかもしれませんが、しかしどうかイエス・キリストを全ての全てにおいて織り込み、その織り込まれたイエス・キリストを読み取り、私たちがまた祭司として果たすべき務めにおいて責任を覚え、その栄光を覚えつつ、日々あなたに任職された祭司としての務めを果たしていく私たちでありますように、この新しく始まった1週間を、主よ、あなたにあって祭司として務めさせてください。それぞれ使わされた場所において、職場において、家庭において、それぞれのところにおいて身勝手にすることではなく、あなたの 御心の通り、あなたの指示された通りに従順して行うこの私たち祭司たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。